お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。2月12日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。自由党のアンガス・テイラー下院議員が正式に党の代表選に立候補する方針を示しました。テイラー議員の発表に合わせて影の閣僚職を辞任する議員が続いています。 ABC によると、党の代表を選ぶ集会は明日午前中に行われる予定です。テイラー氏はソーシャルメディアにビデオを投稿し、労働党政権に対抗できる存在であるとアピールしました。労働党政権は失敗を犯し、自由党は方向を見失っています。私が自由党の代表を目指すのは、オーストラリアにその価値があると強く思うからです。国民に対して未来へのビジョンを示し、明確さ、勇気、自信を与えることのできる強固で決断力あるリーダーシップを私たちは必要としています。まずは労働党政権に対して完全なる国家運営の失敗の責任を追及し、国民が今直面している問題の解決策を掲げることから始めなければなりません。テイラー議員でした。一方、自由党のスーザン・リー代表はソーシャルメディアに笑顔の写真を投稿し、家計への負担を減らし、国家財政を修正し、オーストラリアを安全に保つとのメッセージを添えています。自由党のアンガス・テイラー連邦下院議員が影の閣僚職を辞任し、自由党代表選への出馬を決めたことで、影の閣僚職を辞任する自由党議員が相次いでいます。オーストラリア東部デイライトセービングタイムで、今日午前10時半までに6人が影の閣僚職から辞任しました。この数は今後増えると見込まれています。足並みを揃えて影の閣僚職を離れたのは、ジョノ・ドゥニアム上院議員、ジェームズ・パタソン上院議員、マット・オサリバン上院議員、フィリップ・トムソン議員、クレア・チャンドラー議員です。自由党のスーザン・リー代表は党内集会を開く準備を進めており、明日午前中に開かれる見通しとなっています。先住民とそうでない人の格差を埋めるための全国的な取り組み、クロージング・ザ・ギャップについて、連邦政府のアンソニー・アルバニージー首相はプログラムの失敗を想定していないとの考えを示す見通しです。首相は今日、毎年行っているクロージング・ザ・ギャップについてのスピーチを行い、プログラムの進捗について年間報告書を提出する予定です。しかし、プログラムの期限までわずか5年を残す中、19ある目標のうち計画通りに進んでいるのは4つだけです。マランディリ・マッカーシー先住民担当相は、なすべきことは多くあると述べました。
We're certainly determined to close the gap. We've got five more years as part of the national agreement.
文字通り、格差の解消を実現する確固たる決意があります。ケン・ワイアットの下で結ばれた全国的な合意に基づき、あと5年取り組むことになります。司法の分野に加え、先住民やトレス海峡諸島民の子どもたちの家庭外における養育の課題など、非常に難しい問題があることを承知していますが、州やテリトリーと連携し、格差の解消を実現したいと思います。先住民、トレス海峡諸島民コミュニティとも協力を続けます。マッカーシー先住民担当相でした。ニュースを続けます。連邦野党グリーンズのメーリーン・ファルキ副代表は、キャンベラにある国会議事堂の外で行われた抗議集会で、労働党政権がイスラエルのイツハク・ヘルツォグ大統領の訪問を受け入れたことを強く非難しました。ファルキ上院議員は集まった群衆に対し、政府の決定とシドニーでの警備体制を批判しました。議員は、オーストラリアの外交政策は抜本的な見直しが必要であると述べ、現在の政府が持つ倫理規範に失望したと述べました。戦争犯罪者は刑務所にいるべきです。私はアルバニージー政権に対する尊敬の念をとっくに失っていますが、 イツハク・ヘルツォグ大統領をオーストラリアに招くだけでなく、政府が彼を称賛する日が来るなんて全くもって想像できませんでした。ファルキ上院議員でした。ニューサウスウェールズ州の刑務所に収監されている先住民の人の数が過去最高となっていることが州の犯罪統計調査局のデータで分かりました。それによると収監されている先住民の人の数は 18.1% 増加し、昨年12月の時点では収監されている先住民の成人の数は4452人でした。全体の人口では 3% を占めるに過ぎない先住民の成人が収監されている人の3分の1以上を占めていることになります。さらにデータに基づくと、ニューサウスウェールズ州では先住民の成人男性の25人に1人が収監されたことがある計算となり、先住民の収監率は先住民でない人と比べて15倍高いことが示されています。ラオスを旅行中にメタノール中毒でオーストラリア人の10代の女性2人が死亡した2024年の事件を受け、オーストラリアのペニー・ウォン外相は今日付けの声明で事件の真相を明らかにするための特使を任命しました。特使に任命されたのは経験を積んだ外交官のパブロ・カン氏です。2024年の事件をめぐっては責任の所在が明らかになっておらず、訴追された人もいません。オーストラリア外務省はこれまでに遺族に十分な情報を提供できていなかったと謝罪しています。続いてスポーツ、ミラノコルティナ東京オリンピックです。8日のアルペンスキーの女子滑降で途中棄権したアメリカの41歳元金メダリストのリンゼー・ボンがインスタグラムに病院からの写真を投稿し、3度目の手術が成功したことを明らかにしました。ボンは1月のワールドカップで大怪我をしたばかりですが、オリンピックに出場。8日の滑降では開始13秒で転倒して骨折し、ヘリコプターで病院に搬送されていました。アメリカオリンピック委員会のサラ・ハーシュランド CEO はボンの勇気を称えました。
You know, I'll refer to Lindsay's most recent Instagram post, and if you've not seen it, look it up. The picture is extraordinary.
リンゼーの最新のインスタグラム投稿ですが、まだ見てない人はぜひ見てください。写真は驚くべきもので、そのコメントは彼女にしかできないことを物語っています。彼女は非凡な素晴らしい人間で、彼女をチームメイトと呼べることは、この上ない幸運であり、心から感謝しています。ハーシュランド CEO でした。次もミラノコルティナ冬季オリンピックです。スノーボード男子ハーフパイプの予選が行われ、オーストラリアのスコッティ・ジェームスとバレンチュノ・グセリが共に決勝に駒を進めました。ジェームズはオープニングランで94ポイントを上げ、予選トップで決勝への進出を決めました。先月の大会で披露したばかりの大技スイッチバックサイドダブルコーク1440を成功させています。31歳のジェームズはチャンネル9に対し、なすべきことを達成できたと述べました。最高でした。オーストラリアでは朝ですね。おはようございます。今日は本当に良い日でした。とても嬉しいです。予選トップで通過するためにベストで臨む計画でした。まだ終わっていませんので、あまりいろいろ痛くありませんが、とても良かったと思います。良い夜になりましたし、金曜日が楽しみです。ジェームズでした。ジェームズとグセリ、そして日本人選手も出場する男子ハーフパイプ決勝は、現地時間の金曜夜、オーストラリア東部ダイライトセービングタイムで土曜日午前5時半から始まります。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で109円25銭、US ドルで 71.30 セント、ユーロで 60.03 セント、イギリスポンドで 52.32 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で153円21銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日13日金曜日のお天気です。 パースは晴れで最高気温は32度。アデレードも晴れの予想、最高気温は28度。メルボルンは曇りで最高気温は21度。ホバートは時々曇りで最高気温は21度。キャンベラはほぼ晴れで最高気温は25度。シドニーは曇りで最高気温は25度。ブリスベイは午前中嵐になるかもしれません。雨の予報です。最高気温は26度。ダーウィンは雨で嵐の予想です。最高気温は31度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。